山由紀、小宮山由紀です。さて今日はですね、僕は一人で今いるんですけど、コムゾーは大島行ってますよね。でなんで僕が今一人かというと、僕だけ一人先に帰ってくることになりまして、実は、まあ明日からも大島で撮ったものは流れるので、まだコムゾーイン大島続くんですけど、まだまだ僕はですね、一日早く帰ってきちゃいまして、それはですね、大島がものすごい今強風で、波が高いと引き換えのジェット船、高速船、これがね、港に着かないんですよ。で高速船で行くとこ2時間ぐらいで行けるんですけども、こっちの東京の、まあ、本州というかね、こちらから大型船は6時間ぐらいかかるんです。5、6時間かかる。でただ大型船は多少波が強くても出るという中で、最終日に本当は、向こうでちょっと撮影してから、まあ、ジェット船で帰ってきて、こっちで、めぐみさん、ドラゴンアッシュの奥さんの方のめぐみさん の番組にちょっと呼ばれていて、それに出る仕事があったんで、それでも高速船で帰ってこないと間に合わない。しかし風が強いから高速船が出ない可能性があるということで、前日に僕だけ大型船で帰ってくるっていう流れになりました。なので一人先に帰ってきてるんですけども、明日からもまあコムゾーイン大島の方も皆さんお楽しみいただきたいと思っております。さあそんな僕ですけども、まず今月は27日に小宮山由紀があの人と話す会というわけで、虎ノ門ラウンジで新さんなめこさんと話します。これもう本当にね、どこに転ぶか全くわからないことになると思うので、皆さんぜひぜひ遊びに来ていただきたいと。本当ね、新さんなめこさんっていうのを生で見て、生で話聞くだけでもこれ最高に面白いと思うので。そして、その2日後、3月29日には大阪のイベントにホフディアップ行きます。これはホフ2人バージョン、僕と渡辺君の弾き語りバージョンで、でも50分ぐらいやるんで面白くなると思うので、ぜひ見に来てください。そして東京に帰ってきて、4月の1日は渋谷のオーネストでホフディランと天才バンド、キミオレイタロ君ですねと一緒にやります。これがですね、今ここで発表しますけど、実はドラムの田中玄翔さんがどうしても、この日嫌だと言ってるわけじゃないですが、スケジュールがどうしても合わないと、ね、いうことでですね、実は代打のドラマーが、ソカベバンド等でもおなじみの太田浩二君、太田くんとやるのは初めてなんで、ちょっとかなり僕も楽しみにしてるんですけども、まあ、太田くんがドラムなので、せっかくなので、ちょっといつもと違う曲もやろうかなというのもありつつ、またこれはね、いつもと違う雰囲気になると思うので、ぜひ皆さんね、4月1日のホーディランド天才バンド、こちらの方も、ね、見に来ていただきたいと思います。というわけで、今日の、週刊裏山由紀です。せっかく一人なんで、ちょっといつもとまた違う話でもしようかなと思ってまして、今日のお話はアイコね、アイコちゃんです。歌手の僕とアイコちゃんはホフディランはポニーキャノンでレーベルメイトだったんですね。だけどそんなに接点はなくて、ラジオでちょっとコメントもらったとかそういうぐらいで、去年僕のハピネスハピネスに来てくれて、そこで初めてはちゃんとお会いして、でまあぶっちゃけ僕今までその愛子さんの曲をね、愛子さんとちょっとまた違ってくるんで、愛子ちゃんの曲をね、聞いたことなかったんですよ。で、やっぱちょっとまあ女の子が聞くものだろうなとか、まあ OL、まあ、OL ってことはないか、でもまあ、そういうね、人が聞く曲だと思ってたんで、で、ホフディランと愛子ちゃんっていうのは、まあ、デビュー当時とかは、ある意味、多少もしかしたら世間的には同じようなそのポップソングみたいなね、フィールドで同じ、多少同じところに見られてたところもあるかもしれないですけど、実際はまあ僕らはというか、僕は特にそのね、海外のオルタナロックとかね、いわゆるバンドが好きだったので、やっぱその愛子ちゃんとかっていうのはもうちょっとその日本のいわゆる歌謡曲というかポップスに近い気がしていたので、まああまり聞いたことは正直なくて、で、去年そのゲストに来てくれたのをきっかけで聞いてみたら、まあいいとね、世間がこの十何年間アイコアイコ言ってたらもう分かるなというぐらい、あ、これ本当にいいなと思って、聞くようになりまして、 まあ良さはそのメロディーもあれば歌詞もあれば、まあ歌唱力もあるし、いろんなものがあるから、あのどこがっていうことはないんですけども、まあいいなと、まあ、とにかく僕は今まで聞いたことなかったですから、そのいわばまあアイコバージンですから、まあライカバージンみたいに今言いましたけども、アイコバージンでしたから、この初アイコ体験をして、まあ、こう実にいいなと思って、でこのなんか良さって何なんだろうっていうのを考えた時にですね、アイコちゃんのあの歌詞っていうのが聞いてると、そのアイコちゃんではなくてこの曲を聴いている女性が浮かぶんですね。つまりそのアイコちゃんの曲ね、あの恋愛の曲とかなんだけど、アイコちゃん自身のその恋愛してる姿もあの思い浮かぶんだけど、このアイコちゃんの恋愛感を共感している女性が浮かぶんですよ。でそこに切なくなるんです。でそのアイコの失恋の曲を聞いて、あ分かる、そんな失恋本当辛いよねって思っている女の子が浮かぶんですよ。でそこにキュンとくると。でこれってでもすごくあのポップスの世界ですごく重要なことで、例えば演歌なんか意外とこういうことが本当に多くて、まあ、例えばじゃあ津軽海峡冬景色曲をね聞いた時に、もちろんその曲の主人公とか津軽海峡の景色であるとかっていうものも浮かぶけれども、それ以上に例えばそれをねどこかこうバスへのスナックで歌って、カラオケで歌っているね、恋破れた女性とか、あるいはそれを聞いてね、なんか男サイドから聞いてるね、あのおっさんとか、なんかそういうのが浮かぶでしょ、そういう日本の情景というか。でその共感っていうのが実はそのまあこと歌謡曲、まあ、ポップスに関してはすごく実は重要で、要はアーティストそのものが浮かぶんではなくて、そのアーティストの曲を聴いているオーディエンスが浮かぶかどうかっていうのは実はすごく重要なんですね。でそれはなぜかっていうと、アーティストが浮かぶっていうのはそれはもう一対一の関係なので、まあ深くはなっていくんですけど、良くも悪くもこれ広がらないんですね、横に。でアーティストを聴いている他のファンが浮かぶっていうのは、このファンとファンとの間の共感共有っていうものが生まれるんで、どんどん横に広がるんですよ。なので、これって本当すごく重要なことなんですね。で、どちらかというと、ホフ・ディランがやってきたことっていうのは、割とアーティストとファンとの一対一の関係に近いような、まあ、特に渡辺くんなんかね、そうですけども、まあ、渡辺エイビーっていう個人の歌に対して、わかるわかるっていうそのファンがいて、ここが、この関係が成立するというような、まあ、フォークソングなんかでも意外と多かったりするかもしれないんですけど、まあ、そういうことなんですけども、そうではないのっていうのもすごく重要で、まあ、例えばわからないけど僕らの曲で恋はいつも幻のようにをね聞いた時に、その歌詞の中の内容とかそれを歌ってる僕ではなくて、なんかそれに共感している同世代だったり、なんか同じ環境の人、同じ立場の人っていうのを思ってくれた時に、すごくこれってまた曲が全然違うところに行くんです。つまり作者を介さずにというか、作者と違うところで曲がどんどんいろんな解釈によって広がっていくっていうのは、必ずしも全然悪いことじゃなくて、でそれがやっぱりその愛子ちゃんの曲を聴いたらすごく感じられたんですね。だから今特にそのもう僕らもね、僕は40歳ですけど、30、40となっていろんな経験をみんながしていく中で、そのこの曲を聴いているあいつどうだろうって、その他のあいつが浮かぶ。だからなんだ、例えば本当に自分との関係ではなくて、その曲を聴いた時に、あこの曲好きだった、あいつ元気かなとか、あこの曲一緒に聴いてたあの彼女今何してんだろうとか、あこのアーティスト好きだったあの子どうだろうでもいいんだけど、そこの曲でもアーティストでもなく、誰か全然違う人のことをその曲を通して思ってしまうっていうようなものっていうのは、僕実はすごくいいもんだと思っていて、でそれを愛子ちゃんの曲から今すごく、あそういうこういうのいいなと思っていて、今 ちょっとそういう歌詞を作ってるんですね。で、新曲、ね、ライブでも7曲も披露しましたけども、まだまだ僕今作っていて、その、まあ、ある種今回のセッションの前半、今までに作った曲と、これから詞を作っている曲でまたちょっと変わってきていて、まあ、もちろん愛子ちゃんの影響だけではないんですけども、まあ、これから作る曲の中でちょっとその、僕じゃない誰かの曲というか、まあ、極論言えば例えば女性の女心を歌う僕の曲だったり、僕と全然違う環境の、まあ、例えば今学生の子なのか、あるいは今、ね、あの地方に住んでいる子なのか、そういう人たちがの気持ちを歌ってみるみたいなことを今ちょっと面白いなと思ってちょっと作っていて、まるまる全然他人ではないんですけど、そこに 100% 僕ではないようなものがあったら面白いな、まあ、というのもあのライブに、ね、来てくれた人は分かると思うんですけど、渡辺ベイビーは今どんどん子の方向に、ね、もう赤ちゃん奥さんこれは僕素晴らしいことだと思うんですけども、でもどんどん曲がそっちの方行ってるんで、それはもう渡辺くんがやってることなんで、なんか僕が全然違う東北の女とか、南国の男とかそういうのの気持ちを歌ってみるとか、超ハッピーな男の曲とか、超悲観的な女の曲とか、なんかそういうような要素が入ったらまたなんか一つ全然違うホフディランの展開があるかなと思って、今そういう今詩の作り方も一個やっています。なのでそんな曲もね、いずれ出るアルバムに入るかもしれないので、皆さんぜひ楽しみにしていただきたいと、そして悲しいお知らせですが、このアルバムはそうすぐには出ないと思うんですね。これはまあいろんな理由があるんですけども、そうすぐには多分出ないであろうと。なのでこれからといって僕はやっぱ早くこの曲を届けたいという気持ちがあるので、できるだけ皆さんライブに足を運んでほしい。で、ライブではちょっとね、本当にできるだけ過去の曲よりも新しい曲を僕はどんどんもう本当聴かせたいという意味だけでどんどんやっていきたいと思うんで、ぜひね、ライブに足を運んで今の僕の曲を、本当に今月できた、先月できた、あるいは来月できる僕の曲をぜひ聴きに来ていただきたい。大阪のライブで見ましたけど、本当にいい曲しか僕は出しませんから、来て絶対いいと思うことがあるので、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。というわけで明日からまたゴムゾーイン大島戻りますので、ぜひ皆さんこれからゴムゾーも楽しみに聴いてください。というわけで、週刊うらやまゆうひ、小宮山ゆうひでした。